はい、この素晴らしい聖日を迎えることができ感謝いたします。今日も神の言葉を語りますが、今日はこの後教会1年に1回の教会のやる報告会、教会総会というのみたいなのがあるんですね。ですから今日は教会について考えるというテーマでお話をします。タイトルは見方考え方を変えましょうというタイトルです。聖書的には教会は2つあります。1つを行動の教会と言います。私たちは使徒信条の中でこの言葉を使います。またの名を世界教会と言います。これはイエス様を頭とする全世界のクリスチャンが集まる一つの教会です。全世界で、全宇宙でたった一つの教会、もちろん皆さんもこの中に属しています、ね、ニュージーランドの兄弟姉妹たちもこの行動の教会に入っています。一つの教会です。二つ目がですね、地域もしくは地方教会と言います。でこれは各国各地域に建てられた世界中にあるもうたくさんの教会です。このクライストチャーチもですね、この地域教会ですの一つです、はい、今日語るお話は昨年12月に九州コーチングセミナーがありました。もうセミナーの中で牧師先生たちを前に私が話した話を、ね、少し短くまとめたものです。今日は教会についてお話をします。教会って何ですか？はい、ここです。これはですね、2022年もう4年ぐらい前ですが、クリスチャン新聞という、ね、の一面に載っていたですね、日本地図ですが、タイトルは教会はどれだけ減っているのかというタイトル、クリスチャン新聞に載っておりました。どういうことでしょうか。クリスチャン情報ブックというね、教会のことをまとめた、ね、情報誌があるんですが、において2013年から18年の6年間に全国で教会の数が483箇所減っているということです。6年間でこの数が、1年平均すれば80箇所です。毎年80の教会が消滅しているということです。実態はですね、これは調査の結果ですが、実態はさらに多いと考えられます。従来皆さんもですね、経験があるでしょうが、教会は街道が中心です。今日日曜日ですが、日曜日が中心です。礼拝が中心です。また説教が中心ですね。牧師が中心であり、ね、人集めが中心の、教会作りをしてきたわけです、日本の教会は。しかし今そのやり方がもう完全に行き詰まっているのです。これが日本の、日本だけではないでしょう。世界の教会の状態です。特に日本はそうです。ですからここで私たちは教会というものに対する考え方を変えなければいけません。今日のタイトルはですね、一つのですね、例をですねお話ししますと、教会にはいろんな教団というのがあります。でその中にインマヌエル教団という教団があるんですが、久留米にあるんですね。その久留米佐賀教会の Y という牧師先生の証言です。2024年4月、佐賀のインマヌエル教会の牧師が熊本に移ったのです。ですから佐賀が無牧教会になりました。ですから久留米にいたこの Y 牧師が佐賀と県牧というんです。2つの教会を同時にですね、牧会することになりました。これ県牧というんです。 佐賀が無牧教会になったから。久留米から佐賀まで、まあ、ほぼ車で1時間毎週水曜日佐賀で、ね、集会を持ち、月に一度佐賀の教会でですね、この日曜日の礼拝説教をしています。久留米とオンラインでつながっています、ね、でこの Y 先生は年齢が50代の半ばですけれども、佐賀に行くと自分が一番若かったと、一番若いということです、ね、まあ実はこのことが日本の教会の現状をよく表しているわけです。象徴しているわけです。このことは日本の地方教会の事情をよく表しています。どういうことか、牧師が高齢化し引退し、いわゆる無牧教会、牧師のない教会がもうどんどん増えているわけです、ね、信徒がだんだん高齢化しています、ですね、そして牧師に依存するわけです。牧師がいないと何も教会活動ができないと、まあ、牧師依存ですね。その分だけ牧師の負担が増えるわけです。Y 先生は今久留米と佐賀の両方の教会をですね、牧会しているわけです。牧師が負担して、牧師の負担が増えているわけです。これが日本の教会の現状なわけです。ですから教会がどんどん減ってきているわけです。まあ、このままでは日本の教会はまさに衰退の一途です。衰退の一途。今日本のいわゆるプロテスタント、私たちもこのグループですが、教会の数は6000以下と言われています。30年ぐらい前ですね、日本のプロテスタントの教会は8000ぐらいありました、ね、私たちが若い時日本の教会8000ぐらいあると言われてますが、もう6000切っています。どんどん減っているわけです。毎年ですね、100ぐらいの教会がなくなっているんです。ですから先ほど言いましたようにでね、ここで教会というものの見方を変えましょうと、もう今までのやり方をですねやめて考え方を変えましょうというのが今日の説教です。はい、どうしますか。まあ現状はよくわかりましたですね。はい、そこで私は教会の見方を変えましょうと。だから6つの点で方向転換をしてくださいと、セミナーで僕先生たちにお話をしました。はい、1つ、街道が中心から関係中心へ移りなさい、ね、いわゆる来なさい来なさいからこっちから出ていきましょうということです、ね、関係を中心とした教会を作りましょう。集まるスペース、場所はもちろん必要です。このようにですね。しかしながら、教会というのは建物ではありません。何度も言いますけど。あなたが教会。教会というのは人々のことです。あなたが教会です。ですね。イエス様を中心としたですね、神の家族、これが教会です。クライストチャーチでは毎週週報にですね、このように教会のビジョンを毎週掲げています。はい、皆さんと一緒に週報を見てください。一番をですね、声を出してお読みしたいと思います。はい、教会はイエス様の家族、共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょうと。そのような家族的な集まり、共同体になっているか、ね、街道中心から関係中心に教会を移しましょう。私とよしこ先生は一昨年です。6月6日より13日まで8日間、香港のシェパードコミュニティチャーチ、ジョンもベッキーもめぐみさんもそこから来てるわけですけどもですね、SCC、ベオン先生とトニーという先生が2人で 今から38年ぐらい前にですね、もうスタートしたんですが、現在はダニーという若い先生が主任牧師になっています。そこを訪問しました。そしてこの教会はどんな教会だろうかと見て回って視察をしたわけです。8日間ですね。マイケルがずっと私たちを案内してくれました。香港 SCC のですね、シェパードコミュニティチャーチの主任牧師ベンウォン先生は、トニー先生と教会をスタートするにあたって2つの方針を立てました。この教会はこの方針でいきますよという2つの方針を立てました。それは街道は持たないというんです。今も街道がありません。1000人以上集まりますけど街道がないんです。ですね、街道を持たない。今はですね、ビルの中の倉庫ビルを借りて、7階と12階がですね、それを借りて集会をしています。街道を持たない。街道中心ではないわけです。2番目、イエス様の弟子を作り育てるという方針です。これはですね、そして弟子が弟子を産み育てる。第2トメテ2章の2節の御言葉にこのような御言葉があるんです。パウロがテモテに宛てた手紙ですが、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。パウロから、テモテから、忠実な人から、多くの人というですね、弟子が弟子を踏み育てるですね、その方針を立てました。これがですね、シェパードコミュニティの、ね、教会の方針なんです。これを実践して現在まで38年間です。弟子が弟子、次の弟子、13代14代目のですね、弟子、一番多い時には教会員は2000人ぐらいいたそうです。それ以上いたそうです。今はですね、香港さまざまな事情で、人が減っていますがですね、1000人余り起こされています。で、私たちが行った時にはですね、10の全体の10コングリゲーションがありました。まあ、改修、コングリゲーションは改修というふうに訳します。まあ、現在1つ減って9つらしいですがですね、若者たちが集まる改修グループとかね、年配者が集まるグループとか分けています。100人単位ぐらいで集まっています。そして教会の一番小さな単位はですね、10名以下の小グループで、セルなんです。小さなグループがですね、あります。10人以下のグループ、このセルの人たちがもう頻繁に交わっているんです。毎週集まっています。どこかで。マクドナルドやいろんなところで。そして情報を交換してどうしていると。で、その後ですね、交わりだけで終わらないで、ですね、必要のある人のところに出ていくんです。出かけるんです。今日は誰を訪問しよう、誰をお見舞いに行こう、誰を助けに行こう、出かけるんです。で、出て行って、いろんな人がいますのでね、困っている人がたくさんいます、必要のある人がたくさんいますので、そこに出て行って人を助け、イエス様の愛を与え、福音を伝えています。そういう働きをセルがやっています。 Is that right? ね、そうですね。教会のモットー、人を愛するなら、あなたは教会の働きをしています。つまり教会のですね、一番の大切なことは人を愛する。出て行って人を愛するということが教会の一番大きな働きだということです。クライストチャーチでもですね、ビジョンの2、じゃあ皆さんと一緒にですね、2を読みしたいと思います。はい。あなたが教会です。出て行って関係、交わりを作り、そこを教会としましょう。教会の最小単位は2人です。イエス様も 私の名によって2人また3人集まるところ、私もそこにいますとおっしゃいました、ね、人を愛するならば、ね、あなたは教会の働きをしています。はい、第二のですね考え方を変えましょう。それはちょっと席を譲る兄弟誰か作ってください。はい、日曜日が中心から平日が中心です。日曜日中心から平日が中心です。いいですか。私たち信徒は日曜日のこの礼拝交わりに参加し、その後ですね、奉仕を終えてそれぞれのですね、お家に帰宅します。すると月曜からこの世での6日間平日の生活に入ります。そうですね、皆さん問題はですね、これからです。その平日の6日間をイエス様の弟子としてですね、どのように過ごすかなんです。6日間の方が大切なんです。6日間をイエス様の弟子としてどのように過ごすかなんです。日曜日中心ではなく平日が中心です。はい、じゃあお疲れ様。マタイの福音書、聖書を開きましょう。5章を開いてですね、13節から15節まで読んでいただけますか。
あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。
はい、ここでイエス様は私たちが血の塩だと、また世の光だとこう言っておられますですね。地というのはこの世のことです。世の光もこの世のことです。別に教会ではありません。教会の塩、教会の光ではありません。この世の塩、この世の光です。塩というのは溶けていきます。しかし他の素材ですね、味を引き立てるわけです。つまり他の人々を生かしていくわけです。また塩は防腐剤になります。社会の不正や腐敗を防ぎます。あなたが言えるにその組織が健全でですね、なりうる、健全になりうるわけです。私たちはそのような存在だとイエス様も仰せられます。光というのは私たちのうちにおられるイエス様のことです。私たち自身に光はありません。でも私たちは光をうちに持っているわけです。その光を照らしなさいとで、ね、イエス様はそうおっしゃるのです、ね、つまりどういうふうに、どうしてどのようにして照らすのでしょうか。それは愛することです。愛し合うことです。愛することにより暗いこの世を照らし、人々を正しい道に導きます。はい、ではお疲れ様。16節読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にここを読み出します。はい、16節。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。16節。はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々が あなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた方の光、あなた方のうちにおられるイエス様を高めですね、照らしなさいって。で、あなた方の良い行い、愛し合うという良い行いを通して、天におられる 天お父様が崇められるようにしなさい。つまり平日が平日にそうしなさいということ。日曜日だけではありませんということをですね、イエス様はおっしゃっているわけです。だから平日、日曜中心から平日中心、6日間の方がよほど大切。はい、3番目です。礼拝中心からイエス様中心です。礼拝中心からイエス様中心です。どういうことでしょう。この聖日、まあ、日曜日の礼拝は皆さんクリスチャン生活の中心です。必ず守ってください、礼拝は。大切です。ですが、日曜の礼拝を守れば、もう生徒、弟子の役目を果たした。そうではない。あ、もう日曜の礼拝は守ったと。もう役目は果たしたと。あとは私の好きなことをしましょうと。そうではないということです。ね、礼拝さえ守ればですね、守っておけば大丈夫ということではありません。毎日です。イエス様中心の生活を送っていますか？あなたの生活はイエス様がいつも中心ですか？という話です。それは日曜日だけではありません。イエス様中心というのは礼拝だけではなくて、ね、まあ、礼拝はもちろん、生活のあらゆる面、家庭にいても、職場にいても、友達とのね、付き合いにあっても、一人プライベートの時でも、いつもイエス様が中心ですかって話です。ですね。礼拝の時だけではなく、いつもイエス様が中心ですかって話です。詩編46編実節は、もうたびたび私たちは読んでいますが、静まって私こそ神であることを知れ。ですね。私は国々の間で崇められ、人々の間で崇められる。いつもイエス様と向き合って、聖霊様の導きを求めていますか？イエス様と向き合い、聖霊様と交わり、天のお父様の御心を求め、御心に従って歩むようにですね、心がけていますかということ。つまり礼拝というのは毎日の生活のことです。毎日の生活が礼拝ですかということです、ね。毎日の生活が礼拝ですか。聖日の礼拝はそのですね、1週間の特別な時間です。はい、礼拝中心からイエス様中心です。考え方を変えましょう。はい、4番目。説教中心から行い、実践中心です。行い中心です。シェパードでは特にこのことを強調します。特にこのことをですね、シェパードでは強調しています。説教、私が皆さんにこう今語っていますね。これ説教っていうんですが、説教っていうのは教えることなんです。まあ、そこだけではないんですが、教えの部分がとても大きいんです。皆さん聞いているわけですね。説教は教えです。で、教えというのはとっても大切です。ですね。教えてもらわなければ、どうしたらよいか分かりません。皆さんは車の運転、ドライブするとき、おそらくですね、自動車学校か教習所に行ったでしょう。運転の仕方を教えてもらったわけです。だから運転できるんです。ですね。ですから、どうしたらいいんですかというですね、教えてもらうことはとても大切です。説教をちゃんと聞いてください。しかし、教えただけでは半分です。あとは実践です。皆さんは自動車教習所で教えてもらったら、 次は自分で運転しなければなりません。本読んだだけで、聞いただけで運転はできません。あとは自分が車に乗って実際やらなければ車を走らせることはできないのです。教えてもらうことは大切ですが、それはまだ半分です。あとは実践です。神様の御言葉はですね、皆さんこの聖書に書いてあることは、だから実践しなければまさに絵に描いた餅なんです。実践しなければ。ね。何の実も結びませんし、祝福もありません。実践しなければ。ね、はい。長く教会に属すると、聖書の御言葉はもうほとんど知っています。皆さんの中でも20年、30年教会に来ている人がいらっしゃるでしょ。説教聞いたでしょう。あ、牧師が説教すると、あ、しとしとと。あ、聞いたと。またあの話を先生していらっしゃる。もう聞くんですね。もう知ってる、ほとんど知ってるんですよ。しかしながら、知っているとしているというのは違うんです。知っているのとしているのは違います。問題は知っているかどうかなんです。愛というのはね、まあ、聖書で愛とか、まあ、愛のことがたくさん語られますが、愛というのは愛するという動詞なんです。愛という何かがあって、愛をこれ見せましょうと何か見せられるものが愛はあるのではないんです。愛は行いでしか証明できないんです。つまり愛というのは愛するという動詞、行いなんです。ですから愛というですね、言葉だけでは意味がありません。行いを伴わなければ愛というのはもう何もないのです。愛は愛するという動詞です。はい、じゃあマタイの福音書7章に移りますが、お疲れ様です。24から27まで読んでください。
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
はい、イエス様は私のこれらの言葉を聞いて行う人はと書いてある。みんなと書いてある。しっかりと岩の上に家を建てた、ね、堅固な土台の上に家を建てた、ね、人に例えられる。人生は洪水が来ます。試練の時があるわけです。問題があります。しかし、びくともしないとこうおっしゃっています。ね、行う人はみんな。ヤコブ1章22節は、御言葉を行う人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけませんとこう書いてある。御言葉を行う人になりましょう。まあ、クライストチャーチ、この教会では MTC などのですね、プログラムによって、ね、実践、ね、実践、行うようにと、ね、そのように私たちも MTC などで学んでいます。はい、5番目です。牧師が中心から弟子、皆さんが中心です。信徒中心にしてください。ですね。牧師が中心から、ね、弟子が中心の教会です。教会というのはキリストの体と書いてあります。私たちはそれぞれ主体です。イエス様が頭で、私たちはそれぞれの主体です。皆さんは体の一部です。でもこの体の一部、死体が機能しなければ、まあ、体はもう死んだものです。手も動かない、足も動かない、ね、 目も動かない。死んだものです。まさに死体なんですね。牧師の役割って何でしょうか。エペソ4章12節に信徒を整えて奉仕の技をさせると書いてありますが、皆さんはですね、奉仕ができるように育てていくことなんです。はい、これは7つの本質の2番目の参加万人祭司と3番目の能力付与、弟子作りに該当することです。万人祭司という言葉があります。すべての人はですね、イエス・キリストによって贖われた神の民、皆さんのことです。すべて神の家、教会にありて、この世にありて果たすべき役割と賜物が与えられているのが万人祭司です。皆さん全部にですね、神様はそれぞれ役割を与え、それを役割を果たす能力、これ賜物って言うんですけどね、与えられています。そのために能力付与、その能力がですね発揮できるように皆さんはね訓練されなければなりません。これ能力付与。牧師というのはですね、群れのリーダーです。私はもの群れの リーダーです。でリーダーの役目ってですね、牧師の役目って何ですかって2つあるんです。これは牧師に限らず、どの会社でも国家でもですね、組織でもどの団体でもリーダーの役目は2つです。まず群れ、この場合は教会です。ここに行くんですよ、目標を定めることですね。行く先をこのよう、この組織は、この国家は、この教会はこうなっていくんですよ、明確な目標を与えてそこに導くことです。今選挙の最中です、ね、日本の指導者は日本のですね行くべき先を明確に示さなければなりません。でそこに導くのがリーダーの役割なんです。そしてその導くためにですね、働きのためにそれぞれメンバーを訓練するんです。行けるように整える、これが牧師のリーダーの役割。どの組織でもそうです、ね、牧師はその役割を担います。働くのはとにかく皆さんなんです。死体が健康でですね、活発ならば教会は生き生きとします。ですから牧師中心から弟子中心の教会づくりをしていく。皆さんが働くでね、活躍できる、活動できる組織へと変えていくわけです。願いますことはですね、目指すはね、牧師がいなくても、私がいなくても、普通の教会活動ができるですね、共同体です。教会です。もう牧師がいてもいなくても変わらないと。私たちで全部やりますからと。ですね。さっき言った教会の問題の一つが牧師依存なんですよ。牧師の負担が大きすぎるわけです。だけど牧師がいなくても私たちはちゃんとこの教会組織や共同体やっていきますよっていうのがですね、私たちの目指すところではある。はい、じゃあ最後に行きます。はい、人を集めるところから育てるということです。これ私のお証しをいたします。まあ、私と吉子先生の間にはですね、夫婦には4人ですが、女の子、男の子、女の子、女の子の子供がいます。4人子供がいます。もう成人して自立していますけれども、毎年一度は全員集まる機会がありますね。が一番下の子、マキコですが、成人した頃にね、私は子どもたちを集めて言いました。お父さんはお前たちをもう分け隔てなく、お小遣いにしても持ち物にしても進学にしても習い事にしても、もう分け隔てなく公平に育ててきたと、そう言いました。 するとですね、長女がこう言ったんです。それがいけないのよって言うんです。分け隔てなく公平に育ててきたと。あと私ちょっと自慢げに言いましたらですね、それがいけないのよって長女が言うんです。一人一人違うじゃないのって言った。同じではダメだって言ってる。本当にショックでした。それを聞いた時ですね、本当にショック。今でも忘れられない、そのショックは。育てるということはどういうことか。相手の人と向き合うことです。育てるということは相手と向き合うこと。一人一人異なるんです。みんな違うんです。だから向き合い方が違うんで、変わるんです。同じようにマニュアルのように一律にはいかないのです。向き合って相手のことを知り、問題を解決し、共に成長していくということです。これが育てるということです。向き合ってコミュニケーションを取って、相手の問題や必要を知って、相手の性格考え方を知って、解決し共に成長していく、これが育てるということ、まあ、長女によって本当に教えられました。実はこれがですね、クライストチャーチのメンタリングの基本姿勢なんです。皆さん知っているように、クライストチャーチ、この教会はメンタリング教会です。男性の方は私が、女性はですね、よしこ先生が1対1でメンタリングをします。これが基本姿勢です。共に成長していきましょうということなんです。ね、はい、じゃあまとめますと、見方、考え方を変えましょう。今までと考え方を変えましょう。よろしいですか。クライストチャーチはこの方針でいきます。1番目、街道中心から関係中心です。関係が中心です。日曜日中心から平日が中心です。平日にイエス様の弟子としてどのように生活しているかの方が大切です。礼拝中心からイエス様中心です。礼拝を守れば全て役割が終わったわけではありません。皆さんは何をするにも、いつでも、いつもイエス様が中心ですかということです。4番目、説教中心から行い、実践が中心です。聞いただけでは半分、残りの半分はですね、実践してからコンプリートします。はい、牧師中心から弟子中心、教会は皆さんが中心です。体のね、主体である皆さんが働かなければ教会は死んだものです。牧師がいなくてもですね、普通の教会活動ができる教会です。はい、6番目、人を集めるから育てるです。ですね、私たちが育てればですね、イエス様が人を送ってくださいます。育てるんです。私は皆さんにこう言ってますね。あなたは自分のメンターを持ちなさい、まあ、皆さん実際メンターがいるわけです。しかし次なんです。あなたも誰かのメンターになりなさいって、誰かを育てる側に回りなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。去年11月にですね、グローバルサミットっていうのがマレーシアで行われました。最後にトニー先生、セパードをですね創立した一人のトニー先生が立って、講談に立って一言こう言われました。Never give up、ね、やり続けなさい。 Never give up、 トニー先生がこのように教えられました。コツコツとやり続けること、これ以外にですね、私たちの成長、教会の成長はありません。よろしいでしょうか。考え方を変えましょう。3つのですねポイントから語りました。どうぞこれからもこのようなですね、聖霊クライストチャーチ歩んでいきます。どうぞ皆さんも共に歩んでいきましょう。ではお祈りいたします。はい、総学者来てください。 今日はですね、教会についてお話をしました、ね、教会って何ですかって話です。今までのやり方ではもう完全に日本の教会も行き詰まっているわけです。教会はもう衰退の一途、減少の一途です。ここで今までのやり方を変えなければなりません。7つのですね、方針転換を話しました。どうぞ、ごめんなさい、6つ話しました。これからもそのですね、姿勢で歩んでいきますので、皆さん自身もよく理解してですね、共に歩んでまいりましょう。では目を閉じて、今日語られたことを思い起こし反省してください。イエス様、感謝します。この教会はイエス様の教会です。イエス様が頭です。私たちはイエス様に従います。聖霊様に導かれた教会を目指します。従来の教会作りではもう完全に行き詰まって、今教会は、日本の教会は衰退の一途。ここで教会に対する考え方を私たちは変えていきます。イエス様、あなたがいつも中心で、聖霊様に導かれた教会作りをします。今日6つのことを話しました。教会様もそのことをよく理解して、それを実践できる教会へとどうぞ導いてください。キャレシマの家に、また家族の家に、これから来るであろう人々の家に大きな祝福がありますようにお願いいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今奏楽者が流れております賛美をいたします。途中、感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。